のみるみる元気が湧いてくる。
ではおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木直樹と撮るみるみる元気第2弾でございますね。
よろしくお願いします。
いやもう神戸を離れ東京で
なかなかない機会ですよね。
そうです。
出させていただく。
そして、本日もまあそのね前回もちょっと言いましたけどその直樹さんが生き方見本一というふうにやられたそこでまあ、このクラウドファンディングに参加してくださった山岸さんという方がちょっと今日ゲスト で、
はい、
でそのこのポッドキャストという番組にあの出たいというねご要望に
参加権を
獲得していただいたというちょっと僕の知らないところで物事が動いてで来ていただいた山岸さん、はい、僕は初対面ですよね。
はい、初めまして。
ね、
はい、
でもあのその生き方見本市のイベントにはおいでたんですか。
なんかバッティングして来れなかったんですけど。
そうやったんですか。
はい。
もともと稲森和夫さんっての京セラの、稲森さんの清和塾に入ってるニューヨークの知り合いがちょっと紹介したい人がいるっていうのでお酒の席に呼んでもらったら山岸さんがいらっしゃった。
はあ。それは東京で。
東京です。
東京で。
東京です。
清和塾さんも僕何か所か公演で呼んでもって行きました行きました、
う
ん、
もうそこの結構長いんです
か。はい、長いのは長いですね。もう20もうちょうど終わったんですけど12月去年の12月で
終わったっちゅ
う、はい、日本の清和塾は終了になったんです
か。はい、あそうなんですか。
それも一旦終了っていうことで、
はい、もう稲森さんもご高齢ってい うとか、
はい、ただ中国ではは
い、なんか、ね、はい、まだ続いているみたいです、
はい、で僕のちょうど前に座られて、
は
あ、まあ
8人ぐらいそのご飯食べてるところで、
はいはい、いらっしゃったんですけど、もうディープインパクトでね、
はい、
もう強烈なインパクト
だ。喋り倒しましたかもしかして。
え、山岸さん関西の人ですか。
僕もともと生まれ育ちは京都なんです。あ、
京都、へえ。でいつ頃からかその東京に。
東京は29歳の時にお金を儲けに。
なるほど。
一番人おるとこが
儲かると思いました。明確です、
はい、
京都の市内ですか。
京都市内です、はい、
なるほど。
でも今回そういう流れでポッドキャスト権利を獲得を知らないです
よね。タナットさんっていう会社なんですね。
はい、はい、
なんですかタナットって意味あるんですか。
はい、あのよく言われるんですけど、音だけで決めたんですね。パナッポポナッポみたいな感じで、
カナペみたいな。
そうそう、まあこれあタナットいいな。だから全然意味ないんです。
へえ、
かぶるんです。はい、かぶらないんですね。
へえ、そんな社名の付け方もあるんですね、はい、まあ何でもいいんですから
ね。はい、何でもいいんで
タナットへえ、
そうなんです。
T ですね、はい、T みたいな。
あ、タナットで一応英語読みも、
はい、TANUT で。
この英語を調べても何も出てこない。
はい、何も出ないですね。
あ、タナットっていう言葉はないわけですか。
はい、
多分
あの僕絡みのもんが出てくるだけで。
倦怠な人でし
ょ。何屋さんなんですか。
電気。
電気、
はい、電気エアコンつけたりですね、あと水道のトイレ詰まったりああいうものを直したりっていう仕事をずっとやってまして、その下にこの事業部が書いてあるんですけど、AI 事業部、もういかにも人工知能みたいなんですけど、よく見ていただくと淡路アイランドでの農業、淡路島で農業やってるので AI 事業部っていうの
は、
はい、
あのなんで AI って何なのかなと思ってたんですよ。
ちゃんと読んでいただ
くと、淡路、淡路アイランド、 AI は何ですか。淡路アイランドの略で淡路、はいはい、AI なんですか。
はい、 AI 事業。
なんかもうね、僕ねさっき初めて会った瞬間から、はい、なんか AI とほど遠い顔やけどな、の方でね。
え、そうですか。よく IT 系は言われる。誰も言わないです。
誰も思わんと思いますよ。で水事業部中のもあるんですか。
はい、水はそのトイレの詰まりであるとか、
あ、
水漏れ、はい、
上下水道、
はい、
ほう、なるほど。
水の方は関西と関東で、電気の方は関東だけでやってまして、
へえ。
だから文役さんも北海道ね、今度は伊勢でも高安日本を始めれば、ちょっとこう農業的なつながりもあって、
はい、ああ、 あ、そうか、淡路島で農業や
そうです。3年ですね、今で3年です。
え、あの直樹さん、中野へ、あの北海道の
村上夫婦、
うん、高
にも紹介したんですよ。
あ、これで行ってきました、ちょうど高ちゃんの。
あ、そうなんですか、はいはい、里見ねえやんなんかも、
はい、
会いました、
はい、
あー、よー喋るでしょ、
はい、もうみんな喋られる人ばっかり、
そう、ここでみんな面白いつながりでこう農業的なことやったり、どれぐらいの頻度で行かれてるんですか。
頻度はね、結構1ヶ月のうちのトータルで行くと7日8日9日10日ぐらい。
淡路島に、
淡路島に、はい、
向こうにお家もあるんですか。
はい、家あります。
はい、なんか面白い人が淡路島に集まっています、集まっていきますよね。
あ、なんか多いです、非常にたくさん来てありますね。
いや、やっぱりなんかあるんちゃいます。
うん、やっぱりなんか食っていうのもキーワードですし、あとやっぱ島で、あそこ淡路はやっぱりあの なんていうんですかね、あの昔の皇室にこう食べ物を献上してた、
うんうん、あ、そうですね、エリア、未決国、
はい
はい、
淡路なんかも
やっぱ泡っていうぐらいで、この中山先生よう言ってあったですね、こうやっぱ泡からこうなんか命が誕生していくというかね、言葉の始まりの泡と終わりの和をつなげて、その例えば徳島のあの泡インベっていう言われるあの泡から、この要するに千葉への泡にこう一つのこうラインがあるんだよっつってね、うん、ほんでこう伊勢をかすめて、うーんっていうようなね、まあ、淡路島っていうところは非常にその 国海のね、イザナギイザナミの神宮もありますし、うん、何かこう惹かれていく人多いですよね。
まあ、あんまり縁なかったんですけれども、うん、たまたま農業やる、農業自然好きやったので農業やろうってなった時に、まず農地探すっていうので知っているところがいろいろ、ちょうど昨日淡路島見てきたんやけれど、うん、っていうところから、
うん、
淡路島になっただけで、はい、
たまたま
です。そんな縁も何も、京都いる時も四国行く時に通ったぐらいで、まだ橋かかってない頃やったんですけれど、でも見たらここやっていうので
、京都も綾部とか結構農業盛ん
で、あ、向こうそうですね、亀岡の、はい、
そっちの方じゃなく、
はい、
淡路の方に、
もう見に行ったらここかな、
直感で、
直感あまり考えない方ですから
、ね、僕もそうなんですよ、なんかこれなんか縁のもんちゃうかなみたいなね、うん、なんかそのご飯食べた時のディープインパクト的な話はどんな話
と
か、
ね、話の内容は覚えてないんですけど、まあこういう雰囲気の人なんで、
や
っぱなんかこうドンドンっていう感じなんですよ、こう喋ってる内容よりもこう出てるこうエネルギーみたいなのが、でも真ん前にいたんでドンドンと来るなと思ったら、まあこういう、でもすごく多分繊細な部分もお持ちでしょうし、まあそういう方じゃないと今農業やろうっていう、昔やっぱりどうしても食べるためにやってる方
は
多いですけど、今からこうやり始めたりっていう方ってやっぱりちょっとこう感性が、面白い感性の方が多いですよね。
あの、そうそう、普通のその今言ってる電気とか水の仕事って、うん、まあ、どうですか、従業員雇って儲けようと思うとどうですかね、まあ他に営業行きますっていうことはある程度パイ決まってると、うん、他のパイを取りに行くんですよね、
うん、
で取りに行って買った負けたで買って、うん、売上増やして利益増やそうと思うと、工事とかやってる下請け業者を、まあ、雑な言葉で言う叩くいうですね、うん、叩くと値段落ちるんで真ん中の利益上がるっていうのがあるんですけれども、うん、なんかそれって悪いじゃないですか、もう簡単に言うと、うん、よそから取って売り上げ増やして、うん、下請け叩いて利益上げてっていう、うん、なんかこのまま競争の社会でやっててもっていうのがすごくなった時に、まあ自然も好きなんで一度農業、でやるにはもうよく言うように、まあ別にね、肥料を使うのも、ね、大きするために肥料を使うのってすごい嫌なの で、うん、で虫が来るから人間にとって邪魔やから殺すって、うん、だからそのですか農薬使うって、うん、いやおかしいやろって、自分らが邪魔やから殺すためにっていうのがあったので、うん、まあ何も使わずにやったらできたみたいな、
その前はやっぱりそういうちょっと食べることでそういうちょっと農薬使わない野菜食べよう
か。いやー、まあ、あんまりないです、うん、結構ジャンク食べますし、うん、別にそんなこだわってはいないんですけど、なんかねそのいやらしい生き方が嫌なんですよ、うん、邪魔やから殺すってめちゃくちゃやんみたいなのがすごくあったので。
宮城さんの場合はねこう問題が問題を解決するっていうのは引きこもり2位とか、
ね、
自給率低い日本の問題を解決するっていうのが結構事の、
はい、けどまあ源流っていうか原点はなんか僕その山木さんのおっしゃることよくなんか理解ができるというか、そのまあ、何遍もこの話ばっかりするんですけど、うん、あの僕の生まれたところって本当に山奥ですから、うん、で僕ん家の下流れてる川いうかもう谷なんですよね、はい、谷の水がまたねめちゃくちゃ綺麗なんですよ、めちゃくちゃ、うん、でその谷の水が僕の家の中を通ってまた谷へ帰っていくんですよねでも僕子供の時ね水道の蛇口をひねるとか閉めるとかなかったんですよ、ずっと出てたんですよ、はい、水は。でそれは谷の水を人間がいただいてまた谷に戻していくんで、だから汚さないようにこの水を使ってまた谷へ戻していくんですけど、僕の家のから上流にこの支流の谷の方の上の上流に何人住んでるかやったら多分15人ぐらいしか住んでないんですよ。なんでめっちゃ安心してその水が飲めて、で雨が降ったりするとあのその蛇口ジャーってずっと出っ放しの水のねそこからミミズが出てくるもんやから、ほんとにキレイをかぶせるんですよ雨が降り出すと。そうするとたまにミミズがそのキレイにこうなんか止まるんですけど、だけどまあその上のね僕の下の谷も上行くとこういくつか枝が分かれてこう支流支流が東またとかいろんなこう谷があるんですけど、その中でもね池の谷っていう谷から出てる水がその谷のメインの水なんですけど、池の谷っていう谷がものすごく不思議で、夏になるとね山の上にものすごい大きな池ができるんですよ夏になると。で冬になるとこの池の水がね完全に枯れるんですよ。また夏になるとパンパンに水をたたえるんですよね。でそこから山の中をギューって染み込んで出てきてる水で、いろんな谷がいくつもある中で池の谷から来てる水はもう別格に冷たいんですよ。もうその池の谷には入れないんですよね、めちゃくちゃ冷たくて。僕はあそこにねものすごくこう神秘的なものを感じるんですよね。なんで僕その水事業をなさってるって水事業部って書いてあった名刺お名刺いただいたら、なんでそういうなんかこう飲料水のこととかに詳しい人やったりせえへんかなと思って、
はい、ただの水道工事でし
たなんでその農薬とかなんとかっていうのも僕も嫌なのは、その使ってた水がそういう水を使ってましたから、だからそのやれ塩素がカルキがとかいうああいうのもなんかやっぱね違和感あるんですよね。でペットボトルの水も僕はなんか生きてる水に思えないんですよ。
結構宮城さんの味覚ってその辺いい意味で敏感になってるんじゃないです
か。ありますね、なんか、
ちょっと変なものってやっぱり違和感とかですぐ感じ
ます。あります、すごい、
山口さん。
でも僕そんなない
でもあんま別に暴飲暴食ってわけじゃないですよね。
まあお酒は飲みますけどね
強そうですよね。
いや好きなだけ、何でも好きな違和感は逆に人に感じるだけですね。
人に感じ
る、何やねんその生き方とか、何やねんお前言い訳みたいなのが逆に感じちゃうっていうのはありますけど、
じゃああの初対面の時ボンボン来たのはちょっと俺のことをこうあれしてたんですか、
ね、いやいや全然直樹さんももう見るからにこの人すっごいなっていうのがありました
、ね、なんか山岸さんなんかどっかで会ったことあるような感じの、
僕も最初思ったんですよ、
なんかどっかにこう懐かしさを感じる、あの僕の田舎の村にもこういうちょっと上の兄さん兄ちゃんいましたもんね。山木さん僕の先輩でしょ。
はい、ね、多分そうです。
多分吉本のさんの楽屋に行ってもこういう雰囲気の人います
よ、ね、兄さんとか。もう今音聞いてはるしみんなもすごいイメージしてはります。
うん、結構順応する人っていうか、どこにいらっしゃっても多分、
いやもうなんかねすごい人臭いですよね。人臭いっていうか、こう人がファブリーズされてるみたいな人が多いじゃないですか今なんか、
う
ん、
そうですね。
でももろになんかこう、はい、ウイルスだらけみたいな感じが、
いやこの前その 出演された動画を見たんですよ、ね、で普通こう生で会うのと動画って若干雰囲気が違う人出るじゃないですか、そのまんまでした、
ね、うん、いや聞かざるとこのコミュニティでこの格好つけると他行ってだんだん自分が分からないようになるじゃないですか、はい、でもこれ全部一緒で生きていく方が楽やなと思ったらめちゃめちゃ楽なんで、
とかエグザイルの中にいても違和感ないですよね。
ああちょっと加工すりゃみたいな
だいぶ加工でしょ。
今日なんか唇がいい色になってる、なんか化粧されてきたのかな。
いい色ですか。
なんかちょっとピンク色になってますね。そうこれあれですか、淡路焼けですか。
あ、色はそうです。ちょうど昨日淡路島から帰ってきまして。
そう、淡路東京から行くんやったら神戸空港降りるんですか。
あ、僕はね伊丹に降りて車向こうに置いてあるんです。で中国道でそのまま入ってっていう。
ああ、中国道であの、はい、明石海峡橋と、
はい、そうです、はい、
そっか、そうなんです。伊丹に置いてあるんですか。
伊丹一駅行ったところに置いてあるんです、
ね、あ、そうなんですか、はい、へ
え。久しく淡路に行ってないですね。
あ、なんかもういい感じです。やっぱあの土触るのは絶対いいなって改めてね、海焼きさんやった反応もそうなんですけど、あのうちも来てた子がなんかね土触ってた時よかったですけど、やっぱ帰ってから具合悪なってっていう若い子なんですけども、やっぱいるので。
その若い子っていうのも現地じゃなくて、
あ、
こういろんなところから来るんですか。
そうですね、その帰ったやつはもともと神奈川の平塚の子なんですけど、はい、で来てて1年ぐらいいたんですけど、帰ってから調子悪くなってみたいな感じで、
だって職業に農業って英語で言えばアグリカルチャーですよね。職業の中にカルチャーと文化という言葉が入ってるのって農業だけらしいですね。ただ土を触ってるだけで、その新しい文化っていうかね、人のこう何かがこう耕されるみたいな、そういうのがもう秘められてるみたいですよね、
はい、結構の宮崎さんなんか年間300カ所ぐらいいろんなとこ行ってて、やっぱり能的なことに関わってる人結構多いんじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、最近つか、うん、農業やってる人多いですね。そう
ですね、仙台に行ってもいるでしょうし、そうそうそうそう、まあ、耕すやってるのもありますけど、うんうん、意外とそういう方が
青森でもリンゴ農家の人らもいたり、なんか高知でもイチゴを一生懸命、まあその彼名前ないだから、僕はイチゴ男爵、あのトマト男爵や
すぐあだ名つけるから
トマト男爵って言いますけどね。あ、朝岡さんや。
あ、僕会いました。
朝岡さん会いました。
黒船ファームで会いました。
あ、ほん
まです
か。
黒船ファームに今3回ぐらい行ったんですけど、2回目かなんかに向こうから声かけてくれて、
はあ、こんななんかうとしいひげ生やしてなんか頭ちょんまげしてみたいな感じの、
でも名刺がトマトの、
あ、そうそうそうそうそう、で奥さんしょっちゅうはもうトマトのかぶりもんかぶってたりね、うん、そう、あ、トマト男爵会いました。
そう、結構だから今伊勢で、まあ、ご本人はあまり伊勢に帰った時に顔出すぐらいですけど、はい、黒船ファームっていうのを、ね、はい、やってらっしゃって、
お、
今度だから高安日本の伊勢正式名称なんていうんですか、伊勢版
高橋、高橋日本伊勢黒船港みたいな感じですかね。北海道と沖縄の石垣島で、こう夏北海道冬を石垣島、はい、まあ、これも僕も若い子になんかみんな知らないだけじゃないですか、うん、なんかこう都会の中にいてこういう学校行くべき、こんな資格取るべきみたいな、なんかすごくこう狭められた中の選択肢の少ない中で、あるべきあるべきあるべきみたいな、だけどその悩んでる子たちって知らないんですよね。他にも生き方いくらでもあんでみたいなんとかで、結構まあまあある長い人生、そこそこにねある人生の中で、僕1年ぐらい夏の北海道でエアコンも何もいらんところでお米作ってお野菜作って、例えば豚飼ったり鶏飼ったり、その産みたての卵を産んで食べたりとかみたいな、夏は北海道で、秋になって寒くなってきたらみんなで石垣島行って目の前の海で毎日魚釣ってとか、いっぺんなんかリセットしてみへんか言うてね、なんか悩んだり人と比べたりすることをちょっと別の世界から生きるって何かなみたいな原点のことをなんか感じてみてほしいなと思って、うん、これでやりだしたやつの、まあ問い合わせも非常に多いし、あの と伊勢あだだ北海道と、ね、沖縄でやってる、その石垣島でやってる、それはもう今もね20何人かいますけど、
うん、
もうしょっちゅうというか毎日のように問い合わせが来て、だけどねもうキャパオーバーなんですよ。っていうのはね、なぜか言うと、そこへ来てた若者たちの親がね、もう本当にありがとうございましたってみんなニコニコ笑顔で元気にこう帰っていくんで、まあ、中には2月3月で帰る子もいれば1年ぐらいおる子もいますけど、だけどそういう子がの お父さんお母さんがね、他の例えば近所で誰かがちょっとなんかえらい悩んで家へこもってたりするとか、学校行ってへんとかって聞くと、ないっぺん石垣島行ってけへんってもう口コミなのよ。もうね、その卒業してた研修生が卒業してたその親たちがね宣伝するんですよね。それで口コミで次が次へと来るから、だから僕の講演聞いたとかっちゅうてこうね
増えるんです、
行くのにも受け入れる枠がなかなか作れんくて、まああって、それでまあ異性校みたいなもんも作って、で不登校引きこもりの子らがその障害者、うち障害のある人が20何人レストランで頑張って働いてるんで、なんで障害者となんか不登校の子ら触れ合えば、例えば知的障害があるとか、なんかすごいこう骨が飛び出たような側弯症とか、なんかそういう子たちと触れ合うと、もう絶対誰だって優しくなるし、なんか自分は五体満足で相手は五体満足ではない人のために力を貸してやりたくなってくるんですよね。なんかそういうものをその日常の中にこう感じさせてやりたいなと思ってね。
でそれはあんちゃんとかアンノーラさんが、そうそうそう、面白いな。なんかそういうちょっと機会があったら僕
も、ねえねえ、ぜひぜひ、はい、
の方に行ってみたいんですけど、
まあ作付けとかなんとかはまたね、あの春になってこんとあれだけど、
うん、あ、じゃあ、北海道にいる人は時期になったら石垣に行くんではなくて、もう石垣は石垣でもう、
あ、なんかね、石垣も気に入ってしまってずっと石垣におる子もいるんですよ、けど石垣終わって北海道も経験したいって言って北海道に行く子もいるんですよ、うん、なんで今度それの一つのなんか選択肢がね、伊勢にもできたよいうことで、まあ伊勢やったらまあ僕もちょっとこれからもっともっと地元へ帰って、でそういうことはちょっと触れ合ったり、でいずれはなんかお米なんかも神宮に奉納してみたいんですよ、やっぱ、うん、
なるほどね、あれ山口さんのとこ来てる人たちは、
はい、
その山口さんの会社の社員ではなくても淡路、
いや社員、住み込み社員もいます。社員が3人ですかね。であとは近くの就労支援 B 型のところが
やっぱり関わってるんです。
いや行くと全然お給料もらってなかった。全国平均が1万5000円なんですけど、すごく少なかった。
B 型はそうなん
ですね。ええやん、内職来たらっていいんですか。いや、できることやろうって。だから3人から6人ぐらい毎日来てくれてます今。はい。
で少し。
はい。だからだいぶ、まあ、給料増えたっていうか、それも増えて、やっぱり外ですからだいぶ明るくなってる。
B 型だとやっぱりちょっとこう障害も重度な人が多かったり、
ね、B 型それは精神障害、知的障害、精神障害の、近く、ちょうど畑の近くにあって、
あ、そういう施設があるわけですか、
はいはい、で行ってきて、何してんのって。
去年文明さんとね一緒にやったら生き方見本市にも、
はい、
自然栽培パーティーという、
はいはい、
四国の松山の佐伯さんという人に来てもらって、はい、やっぱあそこも福祉と農業を連携してやってるんです、うん、
はい、
この間、ね、そうそう、滋賀県の大津でその自然栽培フォーラムっていうのをやって行ってきたんですけど、
うん、
ものすごい人でしたよ、
うん、
もう300席超満員 で、うん、でいろんなやっぱりお店ブースも出ていて、
うん、
で奇跡のリンゴの木村さんも青森から来てくれて、文
明
さん来るって言ってたよね。
そうそうそうそう、僕も行くつもりでおったんですけどね、うん、
なんかそうやっぱこう融合していくっていうのも、うん、
はい、
これからのスタイルかもしれないですね、はい、
そうです、可能性ありますからね、その普通、普通の一般その資本主義の行き着いたところの会社じゃない、うん、そのやっぱ畑とか田んぼとか自然相手っていうのはなんかすごい可能性があるなと思って。
いや農業じゃないですけどね、この間神戸の阪神淡路ですごい被害を受けた永田町っていうところにあるハッピーのイエローケンっていう、要 要は認知症の方の、まあ、シェアする、建物があるんですけど、そこにまあ認知症のおじいちゃんおばあちゃんいるんですけど、もうあのノマドのようにパソコン1台で仕事をしてる若者が来たり、あと学校帰りの小学生来たり、あと近所の赤ちゃん連れたお母さん来たり、要はカオス状態の施設があるんですよ。それ見に行ったんですけど、1週間で200人人が来るのかな。で永田町の地区のいろんなおじいちゃんおばあちゃんがサークルあるじゃないですか、サークル の, その飲み会をその施設の要はみんなで集まるとこを使ってやるんですよ。で2階ではその施設で亡くなったおじいちゃんのお葬式やってたりとか、もうとにかくカオス状態なんですけど、もう独特の雰囲気でもうみんなが一体になってるんですよね。
なんか多分 僕の勝手な予測なんですけど、あの何やろ、これから働き方っていろいろ僕ね、もう多岐にわたると思うんです。でちょっとこの間僕行った和歌山の白浜なんかも、東京の IT 関係の会社の人らがたくさん移住してるんです。これで要するに東京の会社に出勤するのはね、2月に1回ぐらい白浜空港から行きゃいいだけなんですよね。でそれ以外は釣りが好きなんだ、温泉が好きなんだ、魚食べるの好きなんだっていうものを満たしながら、よりいい環境で、要はインターネット環境さえあれば、別にスーツ着てあの満員電車乗りながら何時から何時までって別にね、ノリノリでやれば和歌山のそこでいくらでもの効率上がる仕事があって、それ僕淡路島版とか、これは宮崎も不動産屋さんがいて、もう競争、さっきの話一緒ですよ、競争競争って言ってたんで、僕ね、僕の友達で宮崎に大阪から移り住んで、もうサーフィン大好きなんですよね。でそれでこれからね、東京や大阪の大都会から働き方のパターンが変わってきたら、俺は宮崎で暮らしたい、魚うまいしサーフィンできるしっていう、サーファーが求める物件っていうものを専門的に紹介するような 1% のお客さんを狙う方がこれからの時代は僕いいと思うんですよ。100人にうなずかれることよりも、もう 99% 無視で 1% の人がここじゃなきゃダメっていう方が、僕はこれからあの、そっちやないかなと思うんですよね。
いやそのためにも本当あの人間力で仕組みを作った人がどんどん増えていってね、なんか面白いこうネットワークでまた面白い仕事が新たに生まれたりとか、そういう世界になってきますね。
フロンティアですよ。
ありがとうございます
だってもう G でね、東京においでんのに、で東京でね、東京とね関西とでも事業基盤作ってはんのに、わざわざなんで淡路島で農業みたいな、なかなか普通ね、なんでって思うか知らんけど、いや実はそこにこそ僕なんか面白いヒントが落ちてると思うんですよね。楽しみですね。
はい
はい、ってな感じで、そのクラウドファンディングに参加してくださって、なんで良かったか悪かったか分かりませんけど、
良かったです、良かったです、良かった
です。これ人参まで、これ、はい、これ淡路で取ってきた人参ですか。
はい、取ってきました。
うわ
あ、いい音ですね。
うん、おいしい、甘い。
ありがとうございます。
人参。ってな感じですね。お届けしました。時間がなくなってきました。中村文明と
鈴木直樹と
山岸です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争。